ごぼうは夜にささやく。皆さん、本日は一日お疲れ様でした。小さな集落とはいえ、あちこち歩き回られて大変お疲れになったことでしょう。何せ年寄りばかりの集落ですから、皆さんのようなお若い方たちとお話をする機会は貴重なものだったと思います。明日もおはようございますから、今夜はゆっくりお休みください。本堂では怖くて眠れない。ありがたいご本尊を前に就寝できる機会などそうはございません。そうですか。でしたら皆さんが眠たくなるよう、節操が一つ怪談話でも。まあまあそうおっしゃらずに。何、当寺院には長い歴史がありますから、こと怪談にこと書くことはございません。ではお静かに、息を潜めて死者の声を聞き逃すことのありませんよ。あれは蒸し暑い夏の夜のことでした。寝苦しくてなかなか寝つけずにいると、開け放した窓から物音がする。はて野良犬でもいるのかなと思いましたが、妙な胸騒ぎを覚えて念のために確かめに行くことにしました。雪駄を履いて本堂の脇から出て行きますと、山門の正面にあるイチョウの木の下に門徒さんがいらっしゃっていました。遠くでよく見えませんでしたが、背格好ですぐに誰か分かりましたよ。稲田さん、どうなさいました、こんな真夜中に。彼女はご近所に暮らす門徒さんで、もう随分と高齢でいらっしゃいましたから、少し認知症を患っておられました。深夜に周囲を徘徊することも多かったのです。稲田さんは私の言葉にニコニコと微笑んでいらっしゃいました。それを私は親と不思議に思ったのです。症状が現れてからというもの、稲田さんが微笑んでいるのを見たことがありませんでしたので。今夜は調子がいいのですね。でもご家族がご心配していらっしゃるでしょうから、どうぞ一緒に帰りましょう。いつもならこのまま手を引いてご自宅まで送り届けるのですが、この日はどういうわけか話を聞いてくださいませんでした。いえ、嫌だと頑として聞かないという風でもないのです。ただニコニコとして境内を眺めたり、時折本堂の方へ手を合わせたりしておられました。さて困ったぞと思っておりましたところ、山門の方からご主人様がお迎えにいらっしゃいました。
どうもこんばんは。申し訳ない、家内がご迷惑をかけました。
いえいえ、今夜はいい月が出ておりますから、ご主人も今夜はいつになく顔色がいいようですな。
あはは、いつもご迷惑ばかりおかけして、ご住職には申し訳ない。どうぞお休みになってください。私たちはもう行きますから。
お車を出しましょう。体を冷やすといけない。
いえ、お気遣いなく。それよりも明日はよろしくお願いします。
明日？ああ、檀家衆の寄り合いですな。すぐに車を出しましょうと言おうとした時でした。黒電話の鳴る声が響き渡ったのです。こんな真夜中のお電話など不法に違いありません。急いで玄関の脇にある電話を取りました。
はい、高尚寺です。
お世話になっております。夜分に申し訳ございません。 稲田でございます。
ああ稲田さん、どうもこんばんは。いえ、ちょうど今お父様方がいらしてましてね、ずいぶんと心配なさったでしょう。
開け放したままの玄関からイチョウの木の下で手を取り合う二人の姿を眺めながら、私がそう言いますと、受話器の向こうで息を呑む声が聞こえました。
ご住職、あの父と母が亡くなりまして、そのご連絡をと。
あは、なるほど、そうでしたか。でしたら通夜は明日ですな。ご本人のご希望もあるでしょうから、どうぞお任せください。
どうもと受話器を置いてからお二人のところへ戻りますと、なるほど、少し若返ったように見えました。
息子さんからでしたよ。いや、立派になられましたな。お通夜はどうなさいますか。かねてよりのご希望のままでよいでしょうか。
はい、万事お任せいたします。
さあ行こうかとご主人が手を引きますと、奥様がしゃんと背筋を伸ばして立ち上がりました。そうして山門をくぐる頃には、すっかり往年の若かりし姿に立ち戻られておりました。お二人はお辞儀をなさいますと、それから手をつないで夜の中へ消えていきました。
ほら、そこのイチョウの木でございますよ。生前より大変仲睦まじいご夫婦でしたが、亡くなる時も同じとは、羨ましいものですな。
さて、眠くなったでしょう。拙僧はこれにて、今夜は来客がありそうな予感がありましてな。
ああ、誰ぞいらっしゃったようです。どうぞ、おやすみなさい。
以上、ごぼうは夜にささやく第一夜でございました。